それではお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに臨んでください。語ってください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。今日も最初はですね、映像を見ていきたいと思います。
皆さんこんにちは。今日のテーマは教会政治の形態です。プロテスタント教会には大きく分けて3つの政治形態があります。改宗制、長老制、監督制です。簡単に説明すると、1つ目は改宗制。イエス・キリストを信じ救われ洗礼を受けている人の総意により教会政治を行う制度、つまり教会員みんなで決める制度です。2つ目は役員制、長老制。教会員の中から選ばれた役員や長老が決める制度。これは教会員全員で決定するのではなく、学校でいうと生徒会みたいな感じです。3つ目は監督制。監督制は牧師が教会を指導監督して運営する制度になります。主の十字架クリスチャンセンターはどれに当たるか分かりますか？主の十字架クリスチャンセンターは監督制になります。それではまた。皆さんこんにちは。今日のテーマは同性愛についてです。この問題が世界中で議論されているのは皆さんご存知かと思います。人の考えや感じ方はその時代や文化によって大きく左右されるものです。しかし私たちクリスチャンは誤りなき神の言葉である聖書という規範を持っています。そうです、聖書が同性愛に対して何と語っているかが重要なのです。それでは同性愛について聖書には何と書いてあるのでしょうか？旧約聖書にはソドムとゴモラという町がその悪のゆえに神様によって焼き尽くされたことが書かれています。その滅びた原因の一つが同性愛でした。新約聖書ではローマ人への手紙1章26節から27節、第一コリント人への手紙6章9節から10節を見るときに同性愛は罪であることがはっきりわかります。ですので聖書が同性愛は罪と言っているので罪なのです。それではまた。 皆さんこんにちは。今日のテーマは祈り聞き従い、神に従う時と自分の思いで歩む時の結果の違いです。神様に聞き従う歩みは神様が与えてくださった恵みの中でも最も重要なものの一つです。聞き従うことによって私たちは神様の計画の成就を見ることができますし、神様の計画のうちの勝利と祝福と愛と恵みに預かることができるからです。しかし神様に聞き従わず自分の考えや思いで歩み神様の御心に反するならば、勝利と祝福とは真逆の結果を刈り取ることになります。ですから私たちは選択に注意をしなければなりません。聖書の中にエリアという預言者が出てきます。エリアは神様からアハブ王に会いに行けという命令を受けました。当時アハブはバールという偶像を拝み、神の正しい預言者であるエリアを殺そうとしていましたが、エリアは神の命令に従い恐れることなくアハブ王に会いに行きます。そしてバールを信じる預言者450人との対決を申し出て、一人で450人を倒すという圧倒的な勝利を得ました。しかしその直後、アハブ王の妻イゼベルのバールの預言者のようにお前を殺すという言葉を聞いて、心配と恐れから逃げ出し神様に聞かず荒野へ一日の道のりに入って、神様に自分の命を取ってくださいと願うのです。神様に聞き従い圧倒的な勝利を受けた時と、 心配、恐れから出た自分の考えで歩んだエリアの歩みはまるで逆です。これは私たちの歩みでも同じなのです。神様の言葉に従う歩みを選び、神様の豊かな祝福のうちをぜひ歩みましょう。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。映像にありましたけれど、シヌジカクリスチャンセンターは監督制の教会なんですね。でなぜそれが重要かっていうと、改修制って言ってみんなで、まあ、多数決ですよね、教会員が全員集まってじゃあこれしましょうっていう形だと結局祈り聞き従いっていうのはできないんですね。であと長老あるいはなんか選ばれた人たちだけで、グループを組んで、まあ、会社で言えば取締役会みたいなね、なんかやってそこで決めるっていう形でもやはりそこで多数決になって結局神の御心を行うっていう形にはできないわけですね。ですから、そこに立てられた人が神様から聞いてそれをやっていくっていうのが祈り聞き従いの土台になります。ですから監督制じゃないとその祈り聞き従いっていうのがねできないということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。それから同性愛の、ね、こともありましたけれど今社会では、それを認める風潮があります。で、私たちの、ね、若い頃っていうのはそんなのおかしいっていうふうにねみんなで言ってましたけど今は、なんか寛容になって人間的に認めてあげようってそういう動きがあるんですね。でも聖書は何て言ってるかっていうことに私たちは立つ必要があります。ですから罪は罪としてね、もちろんその同性愛の人を愛し、そしてまたその人が神様を本当に信じてね、変えられるように祈っていくっていうのは重要ですけれど、罪は罪として、この見ていかなければいけないっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それで、私たちの、教会は、11月から新年度になるわけですね。皆さんもご存知だと思いますけれど、ですから今日はですね、新年度に向けて今年度の最後の、礼拝になります。でちょうど明日からねイスラエルチームが使わされます。で、まあ、イスラエルで神様がねこの群れ全体に新年度の言葉を与えてくださいます。毎年ですね、そしてガリラヤ湖で礼拝をする中でそこで神殿の言葉を私たちは受けるそういう形になっているわけですね。で今回のイスラエルチームっていうのは非常に興味深いメンバーが入っておられます。でそれは何かっていうと本当に神の技が表された方がねそのチームに参加したということです。でガンの方がおられたんですね。でガンでもうお医者さんからは余命まで宣告された人がいたわけです。で、その方はですね、確か胃がんだったと思いますけど、転移して肝臓とか、あと脳ですね、それからリンパに転移してて、でも、余命いくばくかっていう形でね、言われたわけですね。ところがですね、みんなでこう祈ったわけですね。そしたら、癒されてきて、そして今回お医者さんにね、イスラエル行っていいですかって言ったらいいっていう許可が出てですね行けることになったんですね。それからもう一人やはりがんで肺がんだった方がいてですね、そしてまあ、お医者さんのところで、まあ、祈ってやるっていうことで放射線治療せずにですね、ずっと祈ってそして癒しを求めてたんですね。っていうか、もうお医者さんもどうしようもなくてそれ以上なんか薬を投与したりとかそういうこともできないので仕方なくこう、祈り神様に求めてたわけですね。そしたらその方もですね祈ってる中で、癒されてきてですね、でなんと転移したところががんがなくなって、そしてまたお医者さんに聞いたらですねイスラエル行っていいということでですね、 で2人の方が少なくともがんでね、もう危なかった方がですね、行けるようになっちゃったんですね。死の技が確かにこう大きく表されてきてるんですね。死を褒めたたえたいと思います。で今年度のね、最初に神様が語ってくださったのは、恐るべきことをなすということをね、あの御言葉で語ってくださったわけですね。あの皆さん御言葉を忘れちゃった人は、あのこの聖、あの修法のね最初に書いてありますけれど、後半のところにね、あなたと共にいるこの民は皆主の技を見るであろうと、私があなたと共に行うことは恐るべきものであるって書いてあるように、この約束通りすごいことが今年起こったということですね。でそれを忘れちゃってる方もたくさんいます。なぜならあまりにもね、神様が素晴らしいことをしてくださって、なんかそれが普通のように感じてしまってね、でこのすごいことが起きたことも忘れちゃうっていうね、そういう麻痺してる感覚っていうのがねあるんですね。でも神様が語られたように、そのイスラエル行く方々の癒しが起きたっていうこともね、すごいことですよね。それから町田教会でもルスさんが大腸系出演でね、白馬なんかとても行けるような状態じゃない、入院しなきゃいけない状態だったのに、それが行く直前に癒されて本当に行けるようになっちゃった。で主は働いてくださったんですね。でまあ、もちろん小さな癒しもたくさん起きました。頭痛とか顎関節とか、まあ、いろいろありましたけれど、でも一つ一つ小さなことにおいてもね、神様の聖霊様の力強い御業が表されたということをね、私たちは知ることができるんですね。で確かにその言葉通り、今年度の歩みの中においてすごいことを神様が成してくださいました。で癒しだけじゃないんですね。で賛美の働きにおいても、一気に、この全国的に賛美の働きが広がっていって、いろんなところでこの賛美している時にですね、多くの方々が触れられて、そしてまた自殺しようとしておられる方においてもですね、少なくとも何人かが自殺をとどまったっていう話をね、聞いています。そしてまたどんどんどんどんその出ていくところにおいても、非常に大きなところでね、賛美するようになってきています。で四日市のね、印と不思議なんかは、あれ何のあれでしたっけね、なんか何万人かなんか集まるところでね、賛美するようなところもね、出てきてるわけですね。ですから、そういった動きもいろいろあるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。でそういう神様が語ってくださった言葉の成就を私たちは見つつ、そして新年度に入っていくっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。だから確かにこの霊的な働きっていうのはどんどんどんどんこう進んできてるんです。で技がどんどんどんどん起きてきてるんです。でそれは神様の計画があるからなんですね。で今回のイスラエルチームにおいてもですね、またロシア系ユダヤ人の方が来てメッセージしてくださいますし、また我々のチームの何人かがロシア系ユダヤ人の集会に行って奉仕する予定になってます。でそれもですね、実は二十何年も前に予言を通してロシア系ユダヤ人との関わりを開くということを神様は語られて、そしてその成就としてね、去年からこのしっかりとした関わりになってきたわけですね。でそれが今年も開かれてきている。それから今年はですね、ユダヤ教のラビの人が来て旧約聖書についてお話をしてくださるっていうね、特別な恵みに預かることができます。もちろん私たちは旧約と新約を信じてますから、そのラビの方がね、旧約聖書で語られることと新約聖書の捉えが違う場合もありますから、見分けはしなきゃいけませんけど、しかしそういった旧約聖書に精通している方が来てお話ししてくださるっていうのはね、これから のユダヤ人伝道のために大きな学びになるでしょうし、またその中からね、語りかけとか示しとかそういったものも与えられるはずです。ですからそういったこともね、このチームを通して期待して見ていただきたいと思います。で、見分けは見分けとしてね、やらなきゃいけませんけれど、しかし、特別にね、そういう そういう方を呼んでくださるっていうのはね、神様の計画の中にあるわけですから、何かね、神様が特別な計画を持ってそれを成してくださってる。そしてまた予言ではそういったユダヤ人のね、他のラビとの関わりとかそういったものも開くということもね、語っておられるので、ですからぜひ祈っておいていただきたいと思います。それとともにですね、今年またすごいことが起きた一つとして、郡山のファミリーホーム、これが建ったんですね。で、開賞式が今度2月の20日に行われて、そして4月1日から実際に子どもたちを預かって運営する予定になっています。で、そこの責任者としてね、沖縄の前城牧師夫妻が立つ予定になってます。もちろんこれからね、国に認可を得て、そして正式な形でね、責任者になるわけですけれど、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。で、その建物がね、建ったということ自体も本当にこうすごい技ですよね。だからすごいことがどんどんどんどん起きてるんですけど、多くの方はもう慣れっこになってあんまりびっくりしない、でもですね、考えたらすごいことがどんどんどんどん起きてるっていうことをね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。それで、町田教会では先週、杉戸へ行ってですね、集会を持つことができました。で、これも2回目なんですけれど、毎回毎回行くたびにその例の壁がね、どんどん打ち破られていくなっていうことを感じています。もちろんその中でね、神様が、お一人お一人に語ってくださっていることもあるでしょうし、いずれ、大きくね、そこからバーッとこう開かれてくる時があるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。いろいろなこの敵のね、攻撃もありますけれど、しかし、神様が言われることをやっていく中で、必ずその死の勝利をね、見ていくことができるということを覚えてですね、さらに祈っておいていただきたいと思います。で、その杉戸集会でもね、なんかゴスペルステーションのそこで聞いてもらったらですね、それを通してまたなんか触れられたような感じがね、あるみたいで、だからやはりいろいろな形でね、神様が言われることをやってると、いろいろ用いられるなということを本当に思っています。ですからさらにお祈りしておいていただきたいと思います。それで、今日はですね、イザヤ書の55章の11節、有名な箇所ですけれど、そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。で、これは神様の語られた言葉っていうのは必ずその通りになるっていうことが書かれているわけですね。で、これは信仰の非常に重要なポイントになります。なぜなら、神様が語ったんであれば、その言葉の成就を私たちは見ていくことができるということです。例えばですね、聖書を見ても、その神様が語られた言葉がいかにすごい形で成就しているかっていうのを見ることができるわけです。例えば、聖書にですね、アブラハムのことが出てきます。で、アブラハムは神様にですね、この自分の子孫が、空の星のようにね、増え広がるっていうことを言われたわけです。あるいは海の砂のようにね、広がる、だからもうすごいたくさん増え広がるってこう言われたわけですよね。でも、アブラハムがそれを言われた時、語られた時っていうのは、アブラハムに子供もいなかったんです。しかももう年取ってたんです。で、そういう全く状況としてはですね、不可能と思われる状況の時に神様は語られたわけですね。子孫をもうね、星のように増やす。で、そんな言葉が成就するなんて普通じゃ考えにくいことです。でもですね、アブラハムはそれを信じたって書いてあるんですね。そして、実際どうなったかっていうと、アブラハムが100歳になってから子供が本当のね、サラとの子供が生まれて、そしてそこから、このどんどんどんどん増え広がっていったわけですね。で、この神の奇跡がそこに表されて、そして神の言葉の成就を見ていった。そしてまた、 創世記の12章のところにはアブラハムにこの証明が与えられたわけですよね。で、その自分の神様の言われたところへ出て行きなさいってこう言われたわけですけれど、そこにですね、全ての民族をあなたに会ってこう祝福するっていうふうに書かれてるわけです。確か12章の4節だったと思います。あ、3節だったか。で、つまりどうなったかっていうと、3節ですね。地上の全ての民族をあなたによって祝福されるって書いてあるように、結局その子孫が増え広がって、そしてその中からイエス・キリストが来られて、そして全ての民族がイエス・キリストを通して、信じることによって永遠の命が与えられるという、そういう祝福がね、この全人類の中に表せるようになったわけです。で、その神の言葉の成就を見ることになったわけですね。確かにその成就というのは随分先のことになりましたけれど、しかし年月を経て神の言葉というのは確かにそうなったんです。で、神の言葉は必ずそのようになるのです。で、これはですね、聖書だけではなくて、今私たちの歩みの中でもそれはたくさん見てきてるわけです。例えば先ほど個人のことを言いましたけれど、日本にね、個人を作れっていう言葉があったわけです。で、状況としては不可能、お金はない、あるいは社会福祉法人、日本では社会福祉法人がないとそれを運営できないわけですね。そうすると社会福祉法人を礎の石個人で取ろうとしても条件が揃わなくてそれが取れない。だからそれは不可能ですという形になったんですね。ところが神様は作れって言われたわけです。で、その信仰の踏み出しをしていったわけですね。祈り始めて、そして対応し始めたわけです。で、その中でね、紆余曲折ありました。アメリカのね、某有名企業がたくさん献金してくださるということに期待してですね、半分ぐらいは出してくれるだろうと期待してたら、なんと個人には重荷がないって言われて一切これがなくなってしまったわけですね。で、その時がっかり来たわけですね。ところがそれはちょうど感謝と賛美とリバイバルキャンプの時で、で、大川先生を来ておられて、そして大川先生がですね、3億円が与えられたメッセージを、証しをされたんですね。で、3億円、ちょうどその個人が建てるのにね、3億円かかるって言われてたわけです。で、そういう時にその大川先生がそういうふうに語ったっていうのはね、一つの大きな語りかけになったわけです。神様は必ずやってくださるっていうね、確信を持つことができたわけですね。で、そこからです。本当に大きく動き出したのは、どん底まで追い込まれた後で神様は働かれて、そして次の年ぐらいだと思いますけど、土地が与えられて、そして今年はですね、なんと、建物まで建っちゃって、で、来年2月になったらもう開所式ですよね。で、神の言葉は成就していくんです。で、ですから私たちの歩みの中においても、神の言葉があるんであればその成就を見ていくことができるっていうことなんですね。で、それをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、今先ほど言いましたけれど、今この年度のね、最後の礼拝になっています。ですから、そういう中でね、この新年度に行くときには、この神の働きがこう変わってくるっていうことをね、ぜひ捉えておいていただきたいんですね。で、その中で私たちはその今年のね、歩みを振り返ってみるっていうのも非常に重要です。そして、さらにこの神の言葉を受けていくっていうのがね、重要なわけですね。で、その今年の歩みはなんか見るときにおいても、一つ重要なのは、その神様がね、いろいろ示しを与えてくださるわけですね。で、教会に大きなポイントがあるっていうことをぜひ捉えておいていただきたいと思います。で、教会は聖書ではキリストの体だっていうふうに言われています。言われてるっていうか書いてありますね。で、私たちは何かっていうと、その中のね、その体の一部分だって書いてあるわけですね。ですから、 神様は教会における示しとか神の示し、あるいは神の導き、そういったことを語ってくださってますが、それは非常に重要なんですね。だから教会の示されていることっていうのは、神の働きをしていく上で非常に大きなポイントになってきます。で、重要なポイントになるんです。だから私たちはその教会の体の一部分として存在しているということは、必ずその教会の示しの中で神様が私たちに与えてくださっているその使命、あるいは働き、必ず関係してくるんです。ですからそれをしっかりと捉えておく必要があるということなんですね。で、この今年度の歩みの中で非常に大きなポイントはですね、神様がこの群れ全体にリバイバルが始まったって語ってくださったことです。で、リバイバルが始まったっていう言葉、これをですね、受け取って信じた人たちは、あ、確かにリバイバルが始まったっつってね、それからいろいろな動きがあるっていうことに気づいてるわけです。霊的な働きがね、大きく進んできたっていうのを気づいてるはずなんです。ただリバイバルが始まったっつってそれを信じて受け取ってない人たちはそれに気づいてないと思います。ですけどリバイバルが始まったっていうことはね、最初はどうかなと思ったんですけれど、でも大川先生もね、自分たちのメッセージの中でリバイバルが始まったっていうことをね、それを信じるっていうことを言ってましたし、また心ゴスペルの横で一度なんかクリスチャンの集会が行われて、そこの海外から来たね、器の人たちが日本でリバイバルが起こってるっていうことをね、言われたわけですね。だから、このいろんなところでそれが起きて、確かにそれは一つのね、大きな確信になってますし、そして確かに動き出してるんです。先ほど言ったように癒しも起きてますし、また、個人の働きとかもどんどんこう動いてってるんですね。で、町田教会だけでも見てみてください。リバイバルが始まったって語られたのは5月のアメリカチームです。で、その直後にね、神様は私たちにこのミュージックビデオを出すように言われて、で、ミュージックビデオを発表したんです。それから、つい先日はね、ゴスペルステーションも始まりました。で、賛美ってこう言われている中で、この賛美のことに関して町田教会でも動きが出てきてるんです。で、それに合わせて私たちがやったっていうんじゃなくて、神様が言われたからそれをやってきたわけですよね。それで、それだけではなくて、賛美を通して、この杉戸の美香さんのお姉さんに神様が触れてくださって、賛美を通して、この救いの技が表されたということもありますよね。だから、いろいろな形でね、この霊的な流れが変わってきているというのを私たちは見ることができているんです。ですからそれを本当にこの霊的な感覚を持って捉えているかどうかというのはね、私たちの歩みの中でも非常に重要です。そして新年度を迎えるにあたってもそういったことを見つつですね、また祈っていく、そしてまたさらに神様の言葉をね、受け取っていくっていうのは非常に重要だということをぜひ捉えておいていただきたいと思います。で、神様はね、さまざまな形でいろいろこう進めていってます。で、それはですね、まあ、賛美もありますし、映像もありますし、インターネットもありますし、いろいろたくさんあります。でもその主はこの教会に示されている事柄をやっておくっていうのが非常に大きなポイントになってきます。で、それとともに、まあ、個人個人でね、示されていること、あの人に福音を語らなきゃいけないとかね、あの人の救いのために祈らなきゃいけないとか、そういったことは個人個人で祈っていただきたいと思いますけれど、でもですね、教会全体として示されていることをやっていく中で働きが進んでいくっていうことをぜひ捉えておいていただきたいと思います。それとともにですね、今私たちは非常に重要な時代に生かされているということをね、ぜひ捉えておいてください。この週末のリバイバルの直前、終わりの時代にもう入ってきている、そういう中でちょうど生かされているというのはね、特別な神様の私たちに対する計画があるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、そこにおける神様のね、私たちに対する、まあ、私たちのこの使命があるということなんですね。で、それを本当にその それを捉えてやっていくかどうかっていうのは、これから働きをさらに大きく見ていくためのね、大きなポイントになってきます。ですからこの示されている人はですね、その示されていることをやっていく。例えば賛美においてもね、これをやれって言われたらそれをやっていく。例えば教会としてはね、ゴスペルステーション、定期的にやっていくっていうこと、それから映像もね、これからもっといろいろ幅広くやっていく。でそれを進めていくんです。個人個人においても、例えば賛美でね、私はこれを導かれてるからハーモニーの練習をしなきゃいけないとか、あるいは楽器の練習をしなきゃいけないとか、そういうふうに示された人がいたらそれを進めていく。で、示されてない人は神様から受け取っておいていただきたいと思います。でその中でね、祈って求めるときに神様がその教会の中でね、働きを進めていくための使命を明確にしてくださいますし、そしてそれをやっていくときに御業が現れるということをぜひ覚えておいてください。でその神様が語られた言葉、これをしっかりと捉えるんです。で年度の今終わりに来てますけれど、まだ1週間ありますよね。でその中で来年度に向けての神様の言葉、これを受け取って、そして来年度に入っていくっていうのはね、非常に大きな意味合いがあります。でそれを通して神様が、一人一人を通してなされる技っていうのがね、大きく開かれてくるっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思うんですね。で世界はもうどんどんどんどん動いていってます。で皆さんもご存知のように、いろいろな動きがこう出てきてるんですね。でその中で、今私たちもね、なすべきことっていうのは、神様がいろんな形で働きを広げようとしておられます。だから例えばその教会の中にあってね、ただ礼拝だけしてるっていうんじゃなくて、インターネットが武器であるっていうことも語られましたし、映像も武器だっていうことも語られましたし、本も武器だっていうことも語られたし、賛美もね、リバイバルの大きなポイントだって語られて、それを一つ一つどんどんどんどん進めていく。そしてその中でね、神様がさらに働きを進めてくださるっていうことをぜひ捉えておいてください。でリバイバルが始まったっていうのは、ここのね、年度の終わりでそこで終わるわけではありません。リバイバルが始まったっていうのは、そこがスタートで、これからさらに大きくこれが進んでいくっていうこと、それが来年度の歩みに大きく進んでいくっていうことをですね、意識しておいてください。でそれは何が起こって、今その癒しがね、癌が癒されたとか、賛美の働きで救いが起きたとか、いろいろ出てきますけれど、それがもっともっと大きな形で進み始めるということを意味しているわけです。でその中で私たちが神様から言葉を受けて、そしてなすべきことを一つ一つ忠実になしていくときに、さらに大きな働きをね、私たちは自分の人生の中で見ていくことができるということを覚えておいてください。神様は一人一人をこの特別な時代にね、用いようとされてるんです。で、だから神様が言われることを拒否せずに、そして言われる言葉を握って、そして、その言われることを一つ一つ忠実にやっていくんであれば、素晴らしい神様のね、働きを私たち一人一人を通してなしてくださるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、その神様からね、語られた言葉、あるいは示された言葉、そこにしっかりと立っていく。そして、小さなことであったとしてもそれを忠実にやっていく。でそれはですね、大きな事柄につながっていくんです。だから今それは自分にとってそんな大したことじゃないと思ってほったらかしにするのではなくて、示されたらそれを忠実に、やっていく。でそれがこれからの大きな働きにも関係してくるということをですね、ぜひ覚えておいてください。で示されていることはやらなきゃダメです。信仰を使わなくては始まらないって言われているように、示されていることっていうのは神様が語られたことです。で聞いたこと、それをやっていかなければ神の働きは進まないんです。で私たちがその神様に言われたことをどんどんやっていくときに、神様が助けてくださり、神様が私たちにとって不可能なことであったとしてもやるんであれば、そこに神の手があるということをですね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。そしてそれを通してね、神様がこの終わりの時にすごい技をなそうとしておられるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。 だから賛美の事柄に関しても、インターネットの事柄に関しても、映像の事柄に関しても、これは群れ全体に語られていることですから、それはもうどんどん進めていく。でそれとともに示されていることをどんどん一つ一つやっていくっていうことがね、大きな来年度の悩みに大きなポイントとなっていくということをぜひ覚えておいてください。そして、私たちはですね、今までにないこの神のすごい技をこれから見ていくということをぜひ捉えておいてください。リバイバル始まったって語られたんです。そしてもう次の年度に入っていくんです。次の年度に入るということは働きが大きく変わってくる。そしてその働きがもっともっと進んでいくということを意味しています。でそのこの神様の、ね、語られた言葉にさらに期待して歩む必要があります。だから私たち個人個人においても、またさらに、この年度末にね、神の言葉を受け取って歩むっていうのは非常に重要な意味合いがあるっていうことを覚えてですね、共に歩んでいきたいと思います。それでは、お祈りします。愛する天の様、あなたの恵みを感謝します。どうぞさらに祈り、言葉を受け、新年度に向けて歩むことができますようにお願いいたします。このさらにこの今年度の歩みを思い起こし、祈り感謝していきなさいとおっしゃられます。その中であなた方にこの示す事柄があるとおっしゃられます。それらを受け取っていきなさいとおっしゃられます。またその今年度の悩みの中においても、祈らないがゆえにその大きな恵み、祝福、受けた恵みとか祝福にこのちゃんとした形で気づいてないところにおいて、この私の光をそこに入れていきなさいとおっしゃいます。いかに私が大きなことを成したかということを捉えておきなさい、霊的に捉えておきなさいとおっしゃいます。またその中で私はさらに次のことを語っていこうとしております。それでは癒しのためにお祈りします。罪があるとですね、祈りが答えられない場合があります。ですから全員で罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する天の様、あなたが癒し主であられ、また解放主でありますからありがとうございます。どうぞ今お一人一人の体に触れ、悪いところに触れ、癒しの御業を表してください。賜物を豊かに用いてください。またそれを通してあなたの栄光の御業を表してくださいますようにお願いいたします。どうぞ主の豊かな恵みと祝福を注ぎ、悪い部分に触れ、完全な癒しを成してくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの皆によって、この病の力を打ち砕く。イエスキリストの皆によって一人一人の、病の霊を完全に封じしばる。その霊を一人一人から断ち切る。イエスキリストの皆によって、一人一人の体と精神に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この首肩が凝っている方がおられます。そこに今足が触れておられます。その癒しを受け取ってください。また胃腸の調子が悪い方が癒されました。その癒しを受け取ってください。また左の肘がちょっと痛い方がおられます。そこに今足が触れました。その癒しを受け取ってください。またこのちょっと鼻が悪い方があります。そこに今足が触れております。その癒しを受け取ってください。イエスキリストの皆によってこの一人一人の体と精神にイエスキリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。 ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。